光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。賛美をいたします。賛美歌545番、545番、着席されたまま賛美をいたしましょう。祈りを捧げます。前の椅子のポケットにございますのでご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書をお読みします。新約聖書ヨハネによる福音書第1章43節から51節、 新約聖書の165ページです。新約聖書165ページ、ヨハネによる福音書第1章43節から51節までお読みいたします。その翌日、イエスはガリラヤへ行こうとしたときに、フィリポに出会って、私に従いなさいと言われた。フィリポはアンデレとペテロの町、ベトサイデのサイダの出身であった。フィリポはナタナエルに出会って言った。私たちはモーセが律法に記し、預言者たちも書いている方に出会った。それはナザレの人でヨセフの子イエスだ。するとナタナエルがナザレから何か良いものが出るだろうかと言ったので、フィリポは来てみなさいと言った。イエスはナタナエルがご自分の方へ来るのを見て彼のことをこう言われた。見なさい、まことのイスラエル人だ。この人には偽りがない。ナタナエルがどうして私を知っておられるのですかと言うと、イエスは答えて、私はあなたがフィリポから話しかけられる前にイチジクの木の下にいるのを見たと言われた。ナタナエルが答えた。ラビ、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。イエスは答えて言われた。イチジクの木の下にあなたがいるのを見たと言ったので信じるのか。もっと偉大なことをあなたは見ることになる。さらに言われた。はっきり言っておく、天が開け、神の天使たちが人の子の上に上り下りするのをあなた方は見ることになる。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、朝夕風がまだ冷たく感じる中、桜の花が咲き始めました。4月を迎え、生産に預かる第一手術を迎えることができました。あなたが一日一日を着実に刻ませてくださっている恵みに感謝いたします。その恵みをいただきながら、日々何をなすべきかを見失う私たちにどうか道をお示しください。とりわけ私たちはこの1ヶ月の間に変わってしまった世界情勢に、祈りの言葉さえ失うほどの衝撃と戸惑いと落胆の中に深く沈んでいます。そのような中、先週の礼拝後、世界祈祷日の祈りの会が開催されました。そこでウクライナへの祈りの言葉が与えられました。主よ、ウクライナの人々を御心深く抱きしめてくださいますように。そして暴力から、政治的な駆け引きから人々を守ってくださいと祈りました。エレミアは、私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって災いの計画ではない、将来の希望を与えるものであると言いました。主の私たちへのご計画は決してこのような愚かな戦争ではありません。力のある国が自国の勢力を増やすために隣国へと侵略することなどお許しになることではないと信じています。国の指導者たちが主を恐れ正しく判断する知恵をお授けください。あなたがこの世に与えてくださった命が無残にも殺されているのです。この世の罪深さを思い知らされる日々です。どうぞ憐れんでください。聖霊の取りなしをこの世に注いでください。そしてウクライナとロシアの兵士たちが銃を置き、一日も早くそれぞれの家族のもとへと帰れるようにしてください。このような中ですけれども、コロナの第7波の予兆か、感染者が増加傾向にあります。 どうか新年度を迎え、大切な時期を迎えようとしている新入生や生徒学生たちの健康と門出をお守りください。ただいまから大沢正義牧師より御言葉の解き明かしをいただきます。御言葉を取り継ぐ大沢先生を聖霊で満たしてください。会堂でまたそれぞれの場所で共に礼拝を守る私たちの心を開き、柔らかな心をお与えください。これらの祈りと願いを尊き主イエス・キリストの御名によってお捧げをいたします。アーメン。日本キリスト教団信仰告白。皆様、先ほどの主の祈りの裏側にございます。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき、救いにつきて全き知恵を知らなきゃたる神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエス・キリストによって啓示せられ、聖書において明かせられる唯一の神は父・子・聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら救いのために人となり十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもって我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いない。教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊天の取りを行い、愛の技に励みつつ主の再び来たりたもうを待ち望む。我らは各信心両の生徒と共に一心情を告白する。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よどみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇る、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、教えの命を信ず。アーメン。
本日は新年度の最初の主の日となります。久しぶりに聖餐を祝うこともできます。私は腰を痛めておりまして、ご心配をおかけしていますけれども、ようやく講壇に立ち御言葉を取り継ぐことができるぐらいには回復していますことを嬉しく思います。しかしまだちょっと完治には時間がかかりますので、ちょっとこの講壇の上でもこんな風に揺れてみたり、場合によっては座ることが あると思います。お見苦しい点があるかと思いますが、ご容赦いただければと思います。さて、最近、必要がありまして、その分析と発表の任を牧師たちの学びの会で引き受けることになりまして、渡辺善太という、もう何十年も前に亡くなりました聖書学者の説教集をコツコツと読んでおります。寝込んでいる間も横になって読んでいたんですけれども、これがめっぽう面白い説教集です。面白いっていうのは興味深い、真面目に興味深いという意味だけじゃなくて、渡辺善太という人の説教は読んでいて笑い転げそうになるという意味においても面白いものです。これはもしかしたら関東の言葉かどうかちょっと分かんないですけど、ガラッパチなところがありまして、それで東京下町のベランメイク町のままに説教をする方で、それが説教集にそのままその言葉遣いが残っています。明け付けで愉快なエピソードも盛りだくさんですね。お相撲の話とか、もうお相撲が大好きで、その季節になるとその話ばっかりすると、で笑いながらどんどん読み進めてしまうんですね。そういう説教書。ただもちろん面白おかしいだけではありません。この人は、ものすごい学者であります。日本の代表的旧約聖書学者の一人です。でこの人の説教を読んでいると聖書知識も増えていくし、神学的知識もどんどん整理されていくし、それだけでなく信仰的に身につまされるということがあったり、深く慰められたり目が開かれたり、そういう説教体験が与えられる。でこの人はメソジスト教会の流れを組みます東京の銀座教会の協力牧師であった方ですから、ちょっと我々の立場とは違うといえば違うんですけれども、全然それ読んでてもそんなことはない、よくわかる。皆さんも機会があったらぜひその説教集を手に取って読んでみることをお勧めいたします。この善太先生の説教集は、いくつも出ているんですけれども、日本の説教というシリーズの中の一冊のうちに、この善太先生の説教選集もシリーズとして刊行されていて、比較的手に取りやすい。でその中に聖書的人間像という説教があります。その時代ですね、政府が発表した理想的人間像というものがあったそうです。どういうものかちょっとまだ調べきれていませんけども、そういうものが戦後あったみたいですね。でそれをもとにですね、内外からいろいろな意見が出てくるんですけれども、教会の方でもそういう、公の官が発表するような理想的人間像を黙って受け取ってるだけじゃなくて、教会の方でももっと聖書的人間像ですね、理想的人間像っていうものを発表していったらどうだということを、善太先生は言ってるし、だんだんそういう試みも増えていくでしょうというふうに言います。でこの善太先生はどの説教でも世の中との対話ということを非常に重んじた説教者です。現代にものを言うことのできる今日の人と語り合える場における人間像を教会が発信していかなければならないというふうな言い方をしています。で実際に教会の中の長い歴史の中では豊かな人間像が考えられてきた。それをどんどん発信していったらいいではないかというのです。けれども、もうかなり年老いた牧師になっていた時期ですけれども、自分のようなものが今なすべきは、まずその応用編じゃなくて基礎的な聖書における人間像を語っていくことだと。でその説教を語り出すんですね、聖書的人間像と。それで聖書の中の基礎的な人間像はこれだと言って、ローマの信徒への手紙の9章13節を挙げるんですね。 なんて書いてあるか。私はヤコブを愛しエソを憎んだって書いてあるんですね。でこれが聖書的人間像の基礎だっていうんですね。聖書的人間像、理想的に人間の姿、それは旧約創世記に登場するヤコブだと。神はエソーではなくてヤコブを愛される神だから、ヤコブこそが聖書的人間像の基礎だと。でそういうふうに語った上で、さらにどういうふうにこれを説明していくのか、語っていくのか。聖書的人間像であるこのヤコブという人の美点を挙げていくのではありません。むしろヤコブの欠点について語っていくんですね。例えばヤコブというのは非常にずる賢い人間なんだ。裸一貫、杖一本で出て行ったが、自分のおじさんをごまかして帰りには非常な富を持って帰るほどの財産家になった。まあ、実にずる賢いというか、なんというか形容のできない人物なんだ。一方には宗教的な憧れを持ちながら、現実のあり方としてはとても悪いんだなあこれは。ところがイスラエル人はその悪いヤコブを自分たちの先祖としている。これはおかしいですよ。自分の先祖が悪人であり狡猾なやつだったなんてことを喜んでるやつなんかありはしない。これは歴史的に不思議な現象ですよ。これはどっかに問題がありますね。これを私は皆さんにお考えいただきたい。まあ、ちょっとね、息遣いが伝わってくるような文章だと思いますけれども、こういうふうに語っていく。でそれはエソーとヤコブだけじゃなくて、イスラエルの初代の王様サウルと次の王様ダビデの関係も同じだって続けます。ダビデの方が人の品縮を買うようなキャラクターで悪い人だって言うんですよ。エソやダビデに比べたらマシだって言うんですね。で説教はこの後もまだまだ続きますけれども、まあ、これお聞きになって、聖書的人間の理想像って一体何だと思いなられるんじゃないでしょうか。最後のところだけ、なんでそれが聖書的人間の理想像になるのかっていうことを語っている善太先生の言葉をご紹介いたします。こういうふうに言います。聖書的人間像と普通の倫理的人間的人間像とは違うと。しかもパウロは行いによらずとも書いたと。この秘義はこのエソーとヤコブの兄弟の捨てられた選ばれたということの秘密は、行いによるの、よるのでもなければ人間に対する人間の見方でもない、すなわち神の定めたもうた人間の選び方にあるっていうんですね。神の人間の選び方がヤコブを聖書的人間像としているというんですね。世の中と積極的に対話していくために、これからどんどんキリスト教的人間像、理想像、人間の理想像を教会は語っていく必要があるけれども、忘れてはいけないと老神学者は言います。ヤコブが選ばれる秘密は神の定められた人間の選び方の中にあるんだって。先週詩式者に代読していただいた説教から、ヨハネによる福音書における最初の弟子の証明記事を読んでいます。弟子の証明、つまり選びですね。主イエスキリストがどういう人間を選ぶのか、我々の模範となるキリストの弟子っていうのはどういうふうに選ばれていくのか、 先週に引き続き最初の弟子の証明が今日も書かれております。フィリポ、それからナタナエル、この二人の人が主の弟子として招かれた場面が語られています。特に今日の箇所の中心といえるのはシュエスとナタナエルという人のやり取りではないかと思います。ナタナエル、この人は実はヨハネによる福音書だけに登場する人物であります。十二弟子の一人に数えられることもありますが、その際は他の福音書が語るバルトロマイという人の同一人物だというふうに理解されております。ヨハネによる福音書にも、実はこのあと21章2節に名前がわずかに触れられるだけで、ほとんどナタナエルっていう人のに関する記述っていうのは今日の箇所だけに収まってしまうものです。だからこの人がどういう人か、十二弟子に選ばれたのかどうなのか、本当はよくわからない。今日の箇所以上にこの人のことを知ることはできないのであります。けれどもまたこの人のことを弟子のトマスの双子の兄弟と考える向きもあります。トマスですね、ご復活の主イエスに出会い、この目で見その傷跡に自分の指を差し入れない限り私は主の復活を信じないといった疑い深いトマスの双子の兄弟だっていうふうに考えます。このトマスっていう人、なんでそんな双子の兄弟かっていうかっていうと、トマスってディディモと呼ばれるトマスって聖書書いてありますね。ディディモっていうのは双子っていう意味です。トマスには、疑い深いトマスには双子の兄弟がいた。それがナタナエルだっていう人がいるんですよ。別に聖書に書いてないですけどね、そんなことは。けれどもこのヨハネによる福音書の最後の部分でシュエスを疑ったトマス、そして福音書のこの最初のところでシュエスのことをナザレから何か良いものが出るだろうかと疑ったナタナエル、この福音書においては最初と最後、その疑いにおいてトマスとナタナエルは双子のような存在であると象徴的に捉えられたのだと思います。で、このようなトマスが立ち返りご復活の主を信じましたように、このようなナタナエルもまた主の弟子として選ばれたというのが今日の聖書箇所が語ることであります。ナザレから何か良いものが出るだろうか、そういう疑問を呈したナタナエルであります。ナザレから何か良いものが出るだろうか、シュエスの生まれに対して疑いを持ったのです。実は21章2節を見ますと、ナタナエルはカナ出身とあります。次の次週取り上げますカナの婚礼の、あの奇跡のカナ出身のナタナエルであった、つまりシュエスの出身のナザレとは別の町ではありますが、同じガリラヤ地方出身ということです。カナとナザレがどれくらいの位置関係にあるかというと、だいたいまあここから飲み市くらいの距離感かなというふうに思います。つまり知っている町ですね。友人フィリポはナタナエルに対して、私たちはモーセが律法に記し預言者たちも書いている方に出会った、それはナザレの人でヨセフの子イエスだと紹介しています。わざわざそのナザレの人だって言うだけじゃなくて、ヨセフの子だって言うんですね。もちろんこういうなんていうか、自分の父親の名前を語って何々をこう何とかだっていうのは一つの聖書的なあの常套句というか、その時代の自己紹介の一つの表現でありましょうが、けれどもひょっとしたらナタナエルという人が自分の隣の村のナザレの大工ヨセフという人を知っている可能性がある。ほらほら あのナザレの町の、ほらあのヨセフっていう人いるでしょ、その人の息子のイエスだよ。ナタナエルに共感が得られるかなと、そういう可能性を考えてフィリポが紹介している言葉である可能性があります。けれども実はだからこそナタナエルは主イエスに疑いを持ちました。ナザレから自分とほとんど同郷と言ってよいあの地から良いものだと、ましてメシア救い主が出るはずもない。救い主が自分のよく知っている、知った土地から出るはずがないという疑いの根拠の第1は、ヨハネによる福音書7章27節、読み進んでいくと分かりますように、メシアが来られる時はどこから来られるのか誰も知らないはずだという信仰が、当時あったということですね。救い主がどこから来るか、メシアと呼ばれる救い主がどこから来るのか分からないって考えられていた。もう一つは7章42節ですね。そのどこから来るのか分からないっていう伝承とともに、42節、メシアはダビデの子孫でダビデのいた村ベツレヘムから出ると聖書に書いてあるではないかと。どこから来るか分からないか、ダビデの町のベツレヘムから出てくるか、その2つの伝承があった。でナザレの人イエスっていうのはそのどちらの伝承にも当てはまらないじゃないかって言って、ヨハネによる福音書ではイエス様に対する疑いっていうのが語られていくわけですね。それが、救い主が自分のよく知ったナザレから出るわけはないというナタナエルの疑いの第一の根拠ですね。けれどもそれだけじゃない。しかしまた異邦人のガリラヤと言われ続け、エルサレムなどの中央のユダヤ人から軽んじられた地こそガリラヤ地方であります。ナタナエルを含んだガリラヤ地方に住む人たちは自分たちへの自己卑下を含んで、ナザレからどんな良いものが出ただろうかって言ってる。私埼玉県深谷市の出身でして、埼玉県民っていうのはこれ稀に見るですね、郷土愛がない人種なんですね。東京とか神奈川とか千葉とかそういう人たちがですね、私もよく妻とねそういう話題になるんですけど、郷土愛強いんですね。神奈川県民っていうのは自分の県を愛する心が強いですけどね、埼玉県民はねすごく自己卑下してるんですよ。ダ埼玉って言われるじゃないですか。それすっごい自己卑下、そのなんかやっぱりね、それちょっと笑いになっちゃうんですね。その埼玉県を貶めるディスるようなことを言って、なんていうか笑いを取るっていうのが、埼玉県あるあるなんですけどね、ちょっとそういうことかなっていう感じですかね。ナタナエルもナザレから何の良いものが出るだろうかっていうのは、私たちの生きているこのガリラヤ地方から良いものなど出るはずがないという自己卑下の言葉だっていうふうに受け取って良いんじゃないかと思います。これね、まるで吐き捨てるような言い方ですけれども、これ実は自分自身ですね、ナタナエル自身を悪く言ってる言葉でもあるのかなと思います。でもこの人はフィリポに促されまして、それでも主イエスに会いに行きました。ところがナタナエルが主イエスに声をかける前に、主の方が彼を見つけこういうふうにおっしゃいました。見なさい、まことのイスラエル人だ、この人には偽りがない。まことのイスラエル人だ、この人はまことのイスラエル人だ。この言葉を聞いたナタナエルはどう思ったでしょうか。ナザレだけではありません、メシアはガリラヤから出るだろうかって言われていたんです。異邦人のガリラヤ、まことのイスラエル人の土地ではない、異邦人のガリラヤです。 イスラエルの信仰の中心であった聖地エルサレムとその周辺の町々を含むユダヤ地方からすれば、ガリラヤというのは辺境田舎です。そこに住むナタナエルよ、あなたこそ誠のイスラエル人であり、その心に偽りのないものであると言われた。そうするとですね、どうして私を知っておられるのですかという48節のナタナエルの答えは、イエスというお方がこの自分のことを認めてくださった、異邦人のガリラヤに住む者と蔑まれていた、まあ、バカにされていたその自分を認めてくださった、そういう感激を表す言葉かもしれません。まあ、けれども、まあ、これは一つの解釈であり、もう一つの解釈の可能性もあると思うんですね。見なさい、誠のイスラエル人だ、この人には偽りがないと第一声でそう言われた時にですね、どうして私を知っておられるのですかと答えたナタナエルの答えは、まあちょっと普通に考えれば、自然に考えれば、いや私のことなんか知ってるはずないでしょうという疑いを、ナタナエルの疑いを継続して表している言葉であるとも読めるかもしれない。まあ、それの方が自然かもしれませんね。しかし二人のやり取りはそれで終わりませんでした。それで二人はもう別れてしまった、交わることはなかったということはない。この二人のやり取りは主イエスによってもう一段深いところに進められました。48節の後半です。私はあなたがフィリポから話しかけられる前にイチジクの木の下にいるのを見た。主イエスは言葉を重ねられました。この主のお言葉を聞いたとき、ナタナエルという人はひれ伏すようにしてこうお答えせざるを得なくなりました。ラビ、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。シュエスとナタナエルが出会ったこの日、フィリポがナタナエルを訪ねてくる前に、ナタナエルがどっかにいたんでしょうね。まあ、イチジクの木の下にいたんでしょうね、どこかの。それを主が言い当てた。誰にも見られていなかったはずなのに、フィリポにも見られてなかったはずなのに、シュエスがそのことをナタナエルに告げた。ここに彼は神秘を覚え、ひれ伏したというのです。どうでしょうか。同じことが起こったら、ひれ伏して皆さん、ラビ、あなたは神の子です、あなたはイスラエルの王ですと言いますかね。これ正直に言って、福音書の中にたくさんいろんな奇跡が出てきますけれども、こんなことで驚いてたら他どうなっちゃうのかって思うぐらい、本当に小さなことじゃないかな、小さな小さな奇跡じゃないかな、こんな小さな奇跡を前になんでここまでの告白に至るのかなって疑問に思うような出来事だと私は思います。今日午後初めて会った人が、私が午前中にどこにいたかを知っていたということがあるとしたらですね、まあ、これは確かにびっくりしますよ。ってなりますよ。背筋がゾワッとするような不思議な出来事ですよ。だけどそれを言い当てられたからといって、それを言い当てた人に対してあなたこそ神の子、我が王ですと告白するかといえば、それはないと思います。これ少し言い過ぎではないかと思うのです。だから多くのものは、これは単なる不思議な出来事ではなくて、おそらくナタナエルにとって大きな意味を持った出来事であったのだと 考えます。でどこに、まあ、ここでナタナエルがこんなにひれ伏さなければならないような点があるかといえば、彼がイチジクの木の下にいたところを主が見た。イチジクの木の下、ここに大きな意味があると考えられています。イチジクの木の下には意味があるんだ。例えばそれは律法を学ぶ場であったとか、あるいはイスラエルの豊かさの象徴であるとか、まあ、そういう特別な、イチジクっていうのは特別なもので、そこで彼がいたっていうのを見たっていうことがすごく心に響くあったと、まあ、そういうふうにこのイチジクの木を肯定的に解釈する人があります。しかしその一方で、そういう肯定的な解釈に対して私はもう一方の方に惹かれるんですけれども、アウグスティヌスという人はイチジクというのは人間の罪の象徴だと言いました。創世記に記されましたアダムとエヴァの太宰物語において、神の言葉に背き、園の中央に生える善悪の知識の実を食べてしまったアダムとエヴァの目が開き、何が起こったかといえば、自分たちが裸であることに気づいてとっても恥ずかしくなった。で恥ずかしくなったからどうしたかって言ったら、イチジクの葉で自分の裸を隠したとあります。でこのことをアウグスティヌスという人は思い出すんですね。ここを読みながら、イチジクの木の下にいたナタナエルというのは、それは罪ゆえに神から身を隠そうとするナタナエルの姿を表しているんだ、そういうふうに言います。そう、それはなんかそうだとすると、うん、なるほどと思いますね。確かに思わず、ラビ、あなたは神の子です、あなたはイスラエルの王ですとひれ伏してしまうナタナエルの姿、なんでこんなことが起こるのか。私はここで一つの聖書の言葉を、パウロの言葉を思い起こします。パウロという人はコリントの信徒への手紙の中で、教会に我々キリスト者が集まっていて、それぞれが予言の言葉を語る、今で言えば説教の言葉を語る、我々が集まって説教の言葉をそれぞれが語っているところに、まだ洗礼を受けていないもの、信仰を持っていないものがそこに入ってきたとき、その説教の言葉を聞いて礼拝の中で自分の罪を指摘され、思わずひれ伏して、まことに神はあなた方のうちにおられますと言い表すことになるんだと。あなたがキリストの言葉を語るときに、深く罪が指摘されて、その結果、まことに神はあなた方のうちにおられますと言い表すことになるんだ、そう語りました言葉と何か重なるものがあるのではないかなと思いました。私はあなたが今日イチジクの木の下にいるのを見たんだ、私はあなたの罪を知っているんだ、私もこのアウグスティヌスの線に沿ってイチジクの木の下にあったナタナエルの姿を、罪のうちにある誰にも見せることのできない自分自身の姿を、シュエスによって言い当てられてしまったその姿として受け取りたいと、そういう思いに誘われます。そしてそのようにして改めてこのやり取りを見直してみますと、しかし そのシュエスがナタナエルとの出会い頭に、見なさい、この人は誠のイスラエル人だ、この人には偽りがないと、そうおっしゃった言葉がどれほどの深さを持った言葉であるか考えさせられます。そしてこの2つがのやり取りがこういう深さを持っているとしたら、それは私たちが毎週毎週何十年とこの講談から語られて聞いてきた福音の言葉そのものと一致する、そういう言葉としてナタナエルにも響いているのではないか、そのように思います。もちろんここでナタナエルの罪が見えてくると読むのは、実はアウグスティヌスの読み方を採用するものばかりではありません。シュエスが偽りのない人とナタナエルを指しておっしゃったその言葉を思い巡らしながら、ほとんど全ての人がそこで詩編31編の冒頭の言葉を思い起こしております。こういう言葉です。いかに幸いなことでしょう、背きを許され罪を覆っていただいた者は。いかに幸いなことでしょう、主に咎を数えられず心に欺きのない人は。心に欺きのない人、偽りのない人、まことのイスラエル人、まことの神の民とは、罪のない人のことではありません。その罪を神に覆っていただいた者のことであります。なぜナタナエルがまことのイスラエル人であり偽りのない人でありうるのか。エルサレムで生まれようがガリラヤで生まれようが、正しく誠実にこの人が生きてきたからではありません。神の子羊であるイエス・キリストのゆえです。私たちの全生活がその御前に置かれており、何一つこのお方の前に隠すことができず、私たちの心の奥の底の底までも見通されるお方が、なおナタナエルを見捨てず十字架で流されるご自身の血によって、やがて彼の罪咎を覆ってくださるからであります。出会い頭に彼が一言も発せぬうちに、見よ、この人こそまことのイスラエル人だ、偽りのない人だ、その出会い頭に主に言っていただけたというのは本当に慰め深いことではないでしょうか。ひれ伏すナタナエルにシュエスはさらにはっきりと宣言されました。イチジクの木の下にあなたがいるのを見たと言ったので信じるのか、もっと偉大なことをあなたは見ることになる。はっきり言っておく、天が開け神の天使たちが人の子の上に上り下りするのをあなた方は見ることになる。天が開け人の子の上に天使たちが上り下りする、人の子と呼ばれる存在を通して天と地がつながってしまう、天と地が一つになってしまう。人の子を通して、人の子、これはシュエスがご自分のことを呼ぶときに多用した言葉であります。シュエスはご自分のことを呼ぶとき人のことをおっしゃったんです。人の子です。私たちと同じ肉を取られ人となられたイエス・キリストのことです。このお方を通して天と地がつながってしまう、 私を通して天と地がつながってしまう。それをナタナエルよ、お前は見ることになる。この天と地がつながってしまう、主イエスがお断りになった一つのイメージは、これは思い起こされる方も気づかれる方もたくさんいると思いますけれども、創世記のヤコブの物語から引用されたイメージであります。ずる賢いヤコブがただただ不思議な神の選びのゆえにイスラエル、神の王子と呼ばれることになるんですけれども、まあ、まずはお兄さんのエソを騙したもんですから命を狙われちゃって、でそこから逃げるために、まあ、方法の程で木の実木のままにおじさんのラバンの家に逃げていくんですけれども、その全く惨めなヤコブがその旅の途上でベテルと呼ばれる場所で神に見せていただいた幻、それがその場所で天と地がつながっており、そこにはしごがあって、そこを天使たちが上り下りするのを見させていただいたという創世記の物語であります。そのことをシュエスはナタナエルに思い起こさせている。それゆえこのシュエスによるナタナエルの証明物語というのは、実はヤコブ物語が下敷きにあるというか、ヤコブ物語の再現であると言っても良いのではないかと思います。人間的見方、人間的な立場とは全く違う仕方で、ずる賢いもの、疑い深いもの、つまりふさわしくないもの、罪人を招かれる神の一方的な憐れみ深い選びが、このヨハネによる福音書の最初の弟子たちの証明物語においても遂行されているということです。このような人間の選びはまさに奇跡であります。類いまれなものだということができるでしょう。しかし奇跡であり類いまれなこの出来事は、ヤコブ、ダビデ、そしてナタナエルという人たちだけに起きた特別なことではなく、実はこの私たちにも起きたことである、起きつつあることであると、実はヨハネによる福音書自身がそう言っている。注意深い方はもしかしたらこの言葉にお気づきになったかもしれません。ナタナエルに向かってここで語っておられるはずのシュエスの言葉ですけれども、気づいてみればその出来事の中に私たち自身が巻き込まれており、そしてシュエスに語りかけられている当事者がいつの間にか我々がなっている、そういう書き方がされている。客観的にそうです。なんでそう言えるか、51節です。注意してお聞きください。はっきり言っておく、天が開け神の天使たちが人の子の上に上り下りするのをあなた方は見ることになる。不思議ですよ。ナタナエルだけじゃなくていつの間にかこっちに向かって語ってんですよ、あなた方って。シュエスは今日この言葉を聞いている私たち一人一人に向かって、あなたがこの私にあって天と地がつながるのを見るんだ、つまりこの私の言葉を聞いているこの礼拝堂の中に座っている当のあなたが私が選んだその人だ、シュエスは私たちに向かってあなたこそ誠のイスラエル人だ、あなたこそ偽りのないものだ、そういうふうに語りかけていらっしゃる。 う読まないといけない。こう読むように福音書自身が意図している、こういう理解の仕方はこの福音書自身が求めている読み方であると私は思います。さらに言えば、このヨハネによる福音書にしかその名が登場しません。ナタナエル、この人の名前の意味は実はヘブライ語で神が与えたものとなります。ある学者はこれは故意か偶然かわからないけれども、これはこの福音書の17章6節に出てくる世から選び出して私に与えてくださった人々という言葉と重なる名前だと言います。つまり天の父が主イエスに与えてくださった人々がいるんだ、神様が主イエスに与えてくださった私の者たちがいるんだ、そうおっしゃった言葉と重なる名前だと言います。ナタナエル、神が与えたもの。だからこのナタナエルという人間は人によっては実在の人物じゃなくて弟子の理想像として創作された象徴的人物でないかとさえ議論されることがあります。もちろん、そこまで言う必要はないかもしれない。実在の人物と考えて少しも差し支えないと思います。しかしヨハネによる福音書の全体というか聖書という書物の生活その性格そのものが基本的にはそういうものだと思うんですけれども、特にこのナタナエルの証明物語というのは単に史実を伝えることを超えてこの物語を聞く私たちと主イエスの出会いを起こすために語られていると言えると思います。このように聞いてまいりますと、キリストの弟子であるということとか基礎的な聖書的人間像理想像というのは我々の遠く手の届かない理想像なんかじゃなくて、聖書の人間像っていうのは現実のこの私たちのことだと思います。何か頑張って弟子になるんじゃありません。聖書の言葉に従うことによって聖書的人間になっていくんじゃありません。あるがままの私たちが神の自由な選びによってここに呼び出されてここに集められてキリストの憐れみ深い選びによってキリストの弟子とされている、神のものとされている、これが聖書的人間であります。このことをよく考えなければならないのです。そしてそこに見えてくる人間の姿、私たち教会がこの世に向かって招き入れるようにと呼びかけるようにと主から託されている人間の本来の在り方っていうのは、これは我々だけじゃなくて全ての人にとって強烈な喜びを与えるものではないかと信じます。もしもこのことがまっすぐに伝わっていくならば、一人一人に語りかける生ける神の言葉としてこれが聞こえるならば、私は世界は教会になりたがるのではないかと信じます。しかしまず私たち自身がしっかりとこのような人間像に立ちたいと思います。まず私たち自身がこれを聞き続けたいと思います。神は語り続けてくださいます。主よ、あなたが新しい年度いよいよ深くお語りください。主を私たちは聞いております。祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、困難の多い世にある教会の歩みが続きますが、御子において天と地をおつなぎくださったあなたのゆえに、時が良くても悪くても生むことなく語るべきことを語り、なすべきことをなす、私たち教会の歩みを作ることができますようこの年度もお助けください。天が閉ざされあなたを見失い自分を見失いそうになる時にこそはっきりと見えてくるこの地上に打ち立てられたご受難の御子の十字架、 私たちのために、また隣人のために、天と地をつないでいるこのはしごに固く節操を守り集中していく私たち教会としてください。その十字架を指し示す指としてくださいますように、イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。
ただいまより聖餐を祝います。聖餐聖典の聖書の言葉を朗読いたします。コリントの信徒への手紙1第11章。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたび私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。従ってふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べ、その杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。私たちは今主イエスキリストが定めてくださった聖餐の食卓に預かろうとしています。主イエスキリストは私たちのために十字架にかかり、その死と見苦しみ等をもって罪をあがない、何のいさおしもない私たちを招いて神の子とし、ご自身のよみがえりの命に他ならぬ永遠の命に預かることを約束してくださいました。このように主イエスキリストは私たちを愛して、計り知ることのできない恵みを常に覚えさせるためにこの聖餐を定めてくださいました。そして常に私たちと共にある聖霊は、この主の定められた食卓の交わりに主ご自身がご臨在されることを確かなこととしてくださいます。この主の招きの言葉を確信と喜びとを持って聞き取り、心からなる悔い改めをなし、共に聖餐に預かる兄弟姉妹のための祈りを新しくし、喜びの食卓を囲みたいと願います。聖餐は心に信じ、口で公に言い表した信仰によって預かるべきものでありますから、会心の中でまだ洗礼を受けていない者、小児洗礼を受けながらまだ信仰告白式を終わっていない者はこれを受けることができません。すでに洗礼を受けた者、小児洗礼を受け信仰告白式を終わった者は、どこの教会に出会っても共に聖餐に預かってください。なお媒賛亭主の会議を受けている者はこれに預かることができません。聖餐というのは大変不思議な食卓であります。その食卓に預かることのできるふさわしさとは、ただ一点のみ、自分が神の国の食卓にふさわしくない罪人であるということをわきまえ洗礼を受けるということであります。ただキリストの十字架のゆえに神の憐れみなしには生きることができない、そう自分の無力を告白することが聖餐に預かるふさわしさであります。あの洗礼の時から始めましたその告白を、一度のみならずこの聖餐のたびに私たち教会は新たにするのであります。私たち教会の願いは、すべての方がこの自分の罪とキリストの十字架の憐れみのみに生かされるということを証しする、この教会という告白共同体に連なり この聖餐の食卓に共に預かることによって、福音の言葉を世に向かって告げ知らせる仲間となってくださることであります。示された方はいつでも聖餐の始まりである洗礼のための準備会を始めたいと思います。どうぞ牧師までお申し出ください。祈りをいたします。イエス・キリストの父なる神様、今若田で食されるパンと杯は、あなたが深く私たちを愛し、この罪深いものに対して憐れみ深い主人として尽くしてくださった、そのキリストの十字架の印であります。この食卓に預かる私たちは、あなたの一方的な恵みにより洗礼を受け、あなたの祝福を疑い日々汚してしまうこの足を、この食卓で給仕してくださる御子によって今一度現れ、あなたこそ私たちの主であることを公に告白させていただきます。どうか今己の正しさに己の義に固執する思いから私たちを解き放ち、聖霊によって心を高く御子と共に、私たちの命が隠されたあなたのもとへと引き上げることができますように。キリストの十字架と復活によって罪許され、あなたのことされた私たちは、この食卓においてあなたとの親しい交わりのうちに、何度でも立ち戻ることのできる、悔い改めの喜びに今生き生きと生きることができますように。そしてこの食卓によって力を得、与えられた伝道の使命に励むことができますように。またあなたの握られる御手を、このように告げ、どうぞその手を握り返してくださいと告げることができますように。この祈りを主イエスのお名前によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
招きの言葉、神はその一人をお与えになったことに良を愛された。一人を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。アーメン。分散をいたします。配散の長老は前に出てきてください。これはあなた方のために与えられる主イエス・キリストの体です。この杯はあなた方のために流される主イエス・キリストの血による新しい契約です。ああ、 久しぶりなのでもう一度ご説明を。これはアルコール消毒液が入っております。こちらを開けてご自分の手とこちらを消毒して、薄い透明なフィルムを剥がすと小さなウエハース、そして蓋を大きく外すとブドウジュースをいただくことができます。いただきましょう。ゴミは各自持ち帰っていただきますけども、少し液が残っているので、先ほどのアルコール瓶を器の中に入れて、待ってらっしゃる方はいませんか？それでは聖餐の感謝の祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、私どものために裂いてくださり流してくださった御子の体と血であることを心より感謝いたします。私たちのためのみならず、この世界のための主であられるあなたでいらっしゃいます。どうぞそのことをこの聖餐の食卓によって力づけられた私たちが力を得て語り続けることができますように、どうぞ私たちをお持ちください、お送りください。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌294番の一節のみ賛美いたします。
お捧げいたします。奉仕者の方はお願いをいたします。
さんの父なる神様、春の華やかな日曜日の明日、正午に、つまり、誰かの捧げることができましたことを感謝いたします。また、今日は3週間ぶりに、総裁の正義先生の力強いお説教を考え、本当に、よく私たちに聖書を解き明かしてくださいまして感謝いたします。ありがとうございます。またこれからもお元気で豪快してくださいますようにお願いします。また聖餐式も私たちが考えることができまして感謝いたします。またまたこれからコロナのウイルスもどういうふうにしていくかわからない段階ですけれども、それぞれが気をつけてこの苦境を乗り越えて平成の日常生活をできるだけ送ることができますようにお願いいたします。またウクライナではたくさんの人が亡くなり傷つき、また家を追われ国外に逃れています。本当にこの惨状は一日も早く終わりますように。どうぞ私たちのこの地球上の争いを一日も早く解決できますように、どうぞあなたの力をお願いいたします。また今日は現金をお捧げすることができまして感謝いたします。どうぞ教会のご用にお使いください。お祈りイエス様の名によって2番にお捧げいたします。
アーメン。
正英540番を賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わります。
主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように。主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように。主が御顔をあなた方に向けて、あなた方に平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。